時間ではありますが、霊と誠をもって真実に称賛美し、2月7日の人教生会のために必要な備えと、また話し合いができるように、霊的にも備えられるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。聖様に感謝したいと思います。ハレルヤ。それでは賛美をもって将来していきたいと思います。最初に賛美するのは、西高で前半に歌う歌ですね。後半はね、秋元牧師は西高と、それから、あそこ、戻り橋と、もう一つ何だったっけ、一番、恵みによって、それを歌われますけど、西高ではね。はい、それではお立ちください。出るかな ?38 番、38、12、そして天の故郷。はい。いいですか？はい、じゃあよろしくお願いします。荒野に水が湧き上がり、荒れ地に川が流れ出した。この国のため積まれてきた祈りがついに聞き遂げられ、リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の見業が表される。神への愛を貫いて捧げられた命があった。
一粒の麦
地にまかれて、救いの実が豊かに実る。リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の見業が表される。リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の見業が現れる、見業が現される。12番天の賛美。主の御前に膝をかがめ、聖なる時祈ります。主の御前に両手掲げ、聖なる皆をあがめます。私の命の限り、その家に住み、主を仰ぐ。天の賛美が今ここに満ち溢れて、主の臨在の中、すべてが恵みに変わる。天の賛美が今ここに満ち溢れて、 て主の臨在の中すべてが恵みに変わる、すべてが恵みに変わる。
私はあなた方をこの勝利者としての歩みをなさせていくとやれます。それはこの教会を土台としてであり、私の言葉を土台として歩むこの勝利の道へと導いていくとやれます。
また私はあなた方のロークを知っており、あなた方はロークして巻いたものをあなた方の手によって刈り取らせようとしがやれます。それとともにあなた方が巻かなかったものさえも私はあなた方にこの時代刈り取らせようとしがやれます。準備をしていきなさいと主が言われます。
確かにこう神の計画がなると主は言われます。語ってその言葉に忠実でありなさいと主は言われます。
天の御業、主に聖霊のご臨在を感謝します。イエス様になっていたします。アメン。どうぞお座りください。感謝します。それでは、新年に入ってすぐチェコにチームが出ましたけれども、新年度に入ってすぐですね、そのチェコチームに九州から参加された、佐田紀子牧師にですね、ちょっと時間が経ってしまったんですけど、ハワイチームも帰ってきたりして、ただすごくポイントがすごくあったと思いますので、とっても証が良かったんですね。だから生で聞いてほしいと思いましたので、今日5分間だけ証しをしてあげます。ぜひですね、祝福をですね、皆さんも霊的な意味で受け取ってほしいというふうに思います。よろしくお願いします。
お祈り出します。天の父様、このお世界で、お証しができる恵みを感謝をいたします。主がなされた御業を一部ですがお証しできるように御霊様が導いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。 主の皆を心から褒めたたえます。また皆さんのですね、断食を持ってのお祈りを本当にありがとうございました。チーム無事に生き返ることができましたし、素晴らしい神の働きが表されまして、今回私もそのチームに加われたことは本当に素晴らしい恵みだったと感謝しております。で、チームは12月5日から8日まで使わせたんですけれども、私自身はですね、イスラエルチームに参加した時の新年の御言葉でこれは行った方がいいんではないかという思いが与えられ始めまして、特に踏み出すということと信仰を用いるということが語られて、それでですね、参加をするということで踏み出していく中で扉が開かれてきました。私ですのであんまりチェコチームのことをあまりよく知らず行ってですね、このチームの一つのポイントが日本チェコ合同 の, コンサートがあるということと、賛美の働きとか、そういう感じで、私ブログを見てたら正解が多かったので、今までそういう感じでちょっと参加したんですけども、なんか蓋を開けてみますと本当に賛美隊の働きでありました。で、今回ですね、皆様にも教会九州でも祈っていただいたんですけども、私の中心的な奉仕は映像の方 の, 撮影ということで、それも信仰の歩みだなと思って生み出したんですけれども映像させていただいてた分逆によく見えた部分がありまして、成田で予言があったところから今回のチェコチームというのはヨーロッパ選挙の扉で、すでにチェコなんですけれども、それもヨーロッパに対する選挙の働きが始まるってことから語られて、実際に行って最初の争点の時にやはり予言を通して今回 の, その路上ライブにポイントがあるというふうに語られて、場所と選曲、御心の曲ということが語られました。で、当初こう日程表をもらっていた中では路上ライブは初日ついてその日 の,、1回だけで、あとはまたいろんなその他のプログラムがあったんですけれども、そこからですね、吟味されてその日自体サリーさんが中心街で、場所を取ってたところに行って、そこはやってもやってもなんかこうあっち行けみたいな感じでされてですね、それなりだったんですね。で、いいかということで、ただ枯れる橋を示されてたので移動して、そこでも日本よりはいいかなと私は思ってたんですけれども、枯れる橋のところも橋でやろうとした時にやっぱ怒られてたから、ここは許可できませんということでどうするみたいな感じで、結局皆さんも映像でご覧になった枯れるカール4世の銅像のところで行ってやり始めたんですけども、その時も普通に人はいっぱいいるけれどもということでやってたんですね。で、今回事前に示されてた方がいらっしゃって、で確認を取ってですね、パウロ牧師ので、スプレンダーの衣装を持っていくということになってて、路上はそれでやりましょうということでですね、みんなの下にダウンコートとかいっぱい着ながら上にガバッとこう来てですねやってたので、目立つことと日本人なので、まずそれ自体で集客力があるからかなと思ってたんですけれども、初めはコンサートで歌う歌も練習を兼ねて歌ったりとかしてたんですけれども、クリスマスソングとか、ところがですね、それでそれなりに人は集まってたんですが、後半とこちらの、ですね、特にガッドイズラブを歌い始めた時に、ちょっとこれはなんだっていうすごいちょっと異常な、日本人だとかなんかアジア人がやってるよとかそういうレベルではなく、ものすごいもうぐわーって人が集まってきたんですね。そして集まって見て写真を撮るっていうのはよくあることなんですけれども、特にガッドイズラブの音楽も OK で、あと森さんの踊りキレッキレの踊りっていうのもありましてすごい盛り上がってですね、で藤田さんはスピーカーを抱えて、その許可取ってないものがあれを抱えたまま踊るっていうすごいことだったんですけども、そのこっちは意図してなくてやり始めた時に、私映像でいろいろ撮ってたんですけども、皆さんのこう顔の表情がどんどん笑顔になるんですね。で、なんかこうなんでやったらみたいな感じじゃなくて、どんどん笑顔になってきた上に、ちょうどですね、皆さん映像を見たと思うんですけど、両サイドにこっちもうちょっと若い人たちで、こっちはもうちょっと年が上かな、ティーネイジャーか二十歳代かなみたいな若者たちが来てて、もうなんかこうバカにしてるのかなと思ったら、もう見て踊り始めてて、お前行けよお前行けよみたいな感じで、で森牧師がですねカモンみたいな感じでこうやるんですけど、これあれもう一回ぐらいやったら来て一緒に踊るんじゃないかなっていうぐらいの勢いがこうありまして、すごかったんですね。ですいません、ちょっともう時間になりましたので、
いいですいいですいいですいいですいいです
いいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいいですいい
いいです、いいです。
それで、それが一つびっくりしました。で、それをで、あとずっといくつかのポイントの場所でさせていただいた時にも、どこ行っても、まあ、それなりに盛り上がって、やっぱガートイズラブで、どこに行ってもみんなが笑顔になるんですね。ですっごい笑顔で嬉しそうで楽しそう で、私たちは日本語でいつもの通り日本でやってる歌で歌うので何言ってるか絶対わからないんですけども、すごく良くて、すごく盛り上がったことがありました。で、ですね、最後マレクさんが言われたんですけれども、あなた方は喜び持ってきてくれた。やはり暗いんですね、実際遠ってすごく重くて、だけれども、その歌を歌うと、まあ、ゴスペルやってるとすごく皆さんが笑顔になってニコニコして、なんかすごくですね、嬉しそうなんですね、皆さんが。で、それがすごくマレックさんとか向こうの方嬉しかったそうなんです。で、あと1個だけでちょっと忘れていただきたいんですけども、その、チェコと日本の合同コンサートだったんですが、皆さんいろんな賛美隊祈っていたみたいなんですね、行きたいということで。ところが蓋を開けたら、総額された太田エリサさんもギリギリできたし、いわゆる完成された人間的に言うと、例えば白馬上昇チームとかそういうチームは全部いなくって、ギフツも藤田さんだけとか、スプレンダーも森牧師とも一人だけとか、ラスポーザももう二人だけとかいう形で、人間的に言うとそういう、こう人たち誰もいなかったんですね。でどうなるんだろうと思って、そしてラスポーザは当然用いられたんですけれども、もう一つはその寄せ集め賛美隊がを通して神様が働かれたことを通して、私は人間的にはやっぱこういう勝負どころだったら技術でしょうみたいな発想が普通出るとは思うんですけども、神様は結局その何をしたかというと、本当に賛美隊だったんですね。
アーメン。
そしてガウンであれで一つになるみたいなところがあったんですけれども、神様はでそこで向こうに行って練習したんですね。だから本当に寄せ集めなんですけれども、神様が本当に働かれて、そして技をなされたことを通して、ああ本当に神様がやられるんだなって、神様が使わせているから神様が働くんだなっていうことをすごく思わされまして、だから人間的にこう上手い人を集めるとか、もちろん派遣はそういうことはできないんですけれども、本当に主がなさるんだなということを、私は特に私はもう映像一本だったんですけども、させていただいてすごく実感しました。そして賛美隊を立てるって言われた賛美隊って何なのかっていうのが少しこう片鱗がですね、出始めたような気が見えたような感じがします。でな顔が変わっていって、霊的な状況が変わっていって、人々が触れられるっていうレベルではないところにあって、であともう一つ嬉しかったのは、そのいわゆるこのガウンを着ている賛美隊の方は、私たちの方とあとチェコの教会の姉妹方も参加してくださったんですね。でそこ中には初めはそういうのはしたくないとおっしゃる方とか、あとまだ教会にあまりつながりきれてない方とか、あとちょっとご主人を亡くされてですね、信仰がすごくガタガタになったり傷んでらっしゃる方々もいらっしゃったんですけども、初めはできませんって言ってたんですけども、みんなで練習をして、でそのメンバーでも路上に出て行ったんですね。でみんなで踊りをしたりとか賛美をしたりと、もう楽しくて楽しくて、で最後ですね、そのチェコの姉妹方が楽しかったって、ですごく笑顔になられてですね、なんか癒されていかれているのがすごく神様のやられることというのはいろんな面で働きをされてるんだなということをすごくですね実感できて、すごく感謝をしております。で本当にこの働きは主のものだということを今回の派遣を通しても感じることができ、またですね本当に冷蔵庫の中にいるレベルの寒さなんですけれども、誰一人病気事故怪我になることなく守られて、本当に取りなしを心から感謝し、また働かれた主に栄光を返したいと思います。お祈りいたします。天の父様、この時を感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
コンサートの時も歌ったんですか、やっぱり。
そうです
。最初は静かな曲が割れたんだよね、違ったっけ。
あ、それは、すみません、向こうが主体なので、はい、ガーディジループは、ダメだったんですね。
あー、なるほどね。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。本当、ありがとうございました。生で行かせていただけて本当によかったです。感謝します。それでは、西高では今回九州地区の特別賛美はないんですけど、平和会館ではやりますので、その平和会館でやる特別賛美を今したいと思います。一つはルミエルですね。それともう一つは、 まあ、名前がまだついてないんですけど、一応長崎オールスターズって、オールドスターズじゃないですよ長崎オールスターズってね、一応、まあ、名前まだつけてない、オールスターズあれだからちょっとなんか一緒に聞こうと思いますけどね、希望の星とかですねこれからチームとかねはい、その2つにじゃあ、先にルミオにやってもらっていいですか。なんか準備あるの、じゃあお願いします。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日は、風の響きの4週の、14番みなを褒めたたえますを賛美します。長崎の寄せ集めのチームですがこちらがですね、 島原ゴスペルクラブの皆さんです。百ちゃんとですね、でこちらが後藤ゴスペルクラブ、実際は節子牧師も加わりますがアッシャーなので今回歌っていただいていません。それから大村のサマリアの泉、それから佐世保レインボーゴスペルクラブ、山田牧師はちょっとアッシャーで宣伝してくださっています。それから、平戸の、ゴスペルクラブ、平戸教会の方のゴスペルクラブと、あと山田とゴスペル伊佐谷と山田とゴスペルクラブです。イエスを、長崎県はたくさん殉教がどの地も起きましたけど、本当に、イエスを賛美したいと思います。
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け、イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。言葉は私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、耳を傾け、私の声を聞いてください、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け、イエス、我が救い、我が全て、あなたの愛に満たされ生きる。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け、イエス、我が希望、我が全て、あなたの愛に満たされ生きる。愛に満たされ生きる。
献金の時をお持ちしたいというふうに思います。感謝してさせていただきたいと思います。 感謝の祈りをこちら牧師お願いしていいですか。よろしくお願いします。マイクを渡して
お願いいたします。愛する天のお父様、この献金の恵みの時をありがとうございます。イエス様が私たち一人一人、また各教会の経済を満たしてくださっていることをありがとうございます。今与えられたものの中から主の御前にお捧げいたしました。あなたはこれを清めてくださり、あなたの御国の働きのために何十倍、何百倍、何千倍にもして支配豊かに用いてくださることをありがとうございます。また今捧げました私たち一人一人の手をあなたが祝福し、各教会の必要を満たし、また長崎教会、またこの殉教生活の必要が完全に満たしてくださることをありがとうございます。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。ありがとうございました。感謝します。はい、それでは、後半の賛美をして短く言葉をお話したいと思います。後半の賛美は、ちょっと前半と一曲だけかぶりますけれども、長崎市和会館である賛美ですの前半である賛美ですけれども、何だっけ、21番、38番、そして御台に座る方にお賛美します。パウロ牧師の方は、戻り橋と、それから、あやさんの何だっけ、歌い、あ、歌い続けよう、語り続けよう、語り続けよう、そして最後に、1番ですね。順番違ったかな、確か その3つです、曲ですね。はい、それじゃあ、3名の時を持ちたいと思います。お立ちの方はどうぞお立ちください。21番から。お願いします。
確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに厚い壁も必ず乗り越えてゆける約束があるから。信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに厚い壁も必ず乗り越えてゆける約束があるから。 Show me the way、 再現の道、 Show me the way、Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に。 Show me the way、 Show me the way、 最善の道、 Show me the way、 教えてくれる、 Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に、 ずっと一緒に、 ずっと一緒に。
ハレルヤ。
まかれて救いの実が豊かに実る。リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の御業が表される。
リバイバルの、
リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡
リバイバルが始まり、あなた方の前に一つまた一つと扉は開かれ始めてきます。あなた方は恐れずに信仰の足を持って踏み出していきなさい。確認と吟味は確かに重要ですが、神の時が来ていることに関してためらっていてはいけません。私の時が来たことは、信仰の足を持って踏み出していきなさい。あなた方はどうであるかではなく、神の時かどうか、神が語っているかどうか、それが全てです。私の言葉があるならば、信仰の足を踏み出していきなさい。私はリバイバルの働きの中にあなた方を招き、今までなかった働きが始まってくると主はあります。賛美隊とともにカリスマにおいても、これから大きな技が起こってくる。人々が救われ、教会に導かれ、器として立ってくる、そのカリスマの技が始まってくる。一つの働きを通して多くの人が導かれる、その働きが具体的に現れてくると主は恐れます。
この疲れ切ってしまったその向こう側で、神の聖霊の風が吹いていると主は言われます。この信仰を持って備えをなしておきなさい。あなた方の力によってではなく、神の霊によって私は技をなすと教えられます。
天の扉は開かれています。あなた方が天に目を向け、永遠に心を定めるとき、私はあなた方に非常に豊かに具体的に語ろう。永遠に価値あることのために心を定めなさい。その歩みは十字架を追い、その歩みは誤解を受けますが、しかしその中であなたは神の助け、神の愛、神の恵みを驚くほど豊かに見ていくだろうと主は教えます。計算は必要です。しかし計算によって生きるのではなく、計算した上で神の導きを捉えなさい。神は計算を超えて働かれます。神の助けを信じて言葉によって踏み出していきなさいと主は仰られます。御座に座る方に、
主にあるように栄光はとこしえにあるように
愛する天の父様、聖霊様の豊かなご臨在を心からありがとうございます。チェコチームの素晴らしい証しを感謝いたします。またルイメルと長瀬ゴルフスターズの素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。今日、遠いところを本当にイエス様、長い距離を来られたお一人一人を心からありがとうございます。またオンラインされている方々をありがとうございます。そしてあなたはそれぞれの教会で既に牧会しておられる数千数万数十万の主の民をありがとうございます。今から御言葉に行きますけれども、聖霊様が短い限られた時間の中で今晩必要なことを語ってくださり、御言葉によって励ましと慰めを与え、御言葉によって私の信仰を育み養ってくださって、あなたはこの年を用意されているこのリバイバルの中での素晴らしい主の栄光を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者も聞く者も減り下ります。どうぞ語ってください。主に期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。聖書一箇所だけ開きますね、マルコの福音書の14章、ゲッセマネの祈りのところですね。朝と違うことを話そうかと思ったんですけど、ちょっと促しがあるので今日はここを話させていただきます。マルコの福音書の14章、32節からゲッセマネのところですね。97ページ、一つ前の聖書の方は89ページ、お読みします。ゲッセマネというところに来て、マルコの福音書14章の32節、ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだい始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、地面にひれ伏し、もしできることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにお敵にならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか、1時間でも目を覚ましたことはできなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び離れてき、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠かさしていたのである。彼らはイエスにどう言っているかわからなかった。イエスは3度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい。人の子は罪たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行くのです。見なさい。私を裏切る者が近づきました。有名なゲッセマネのところですけれども、今日はここから学んでいきたいと思いますけど、チェコの証をありがとうございました。やはり生で聞くとすごくいいですね。で、賛美隊のこと言われてましたけど、寄せ集めチームって言われましたけども、まさにその通りですね。スプレンダーの服を脱げばみんな違うっていうねしかしですね、ちょっと私思ったことあるんですね。弾けた森さんですね。森さんはずっとスプレンダーでとにかくやってきてたんですよね、ずっとね。だから藤田君はギフトの一番最初からのメンバーで、目立たない、派手じゃないですけど、目立たないけど、海外行ったら英語を話したり、PA を自分でやってたりして、一番最初からのメンバーですね、藤田君はね。ずっとやってきてたんですね。だから佐々木さんも福岡 J ゴスペルクラブでやってるわけですよね。おそらく寄せ集めのチームだけど、みんなそれぞれの場所で派手でない人もいるし、静かな人もいるし、脇役の人もいるけど、みんなそこで忠実に賛美隊としての働きをやってた人たちなんですよね。だから主の御心に立った時、パッとスプレンダー服を着たら、それだけじゃなくて仲間で一つになってしまうんだなと思うんですね。でこれからその神様の一部でそういうことが起こってくると思います。去年の秋だったかな、被災地の熊本に行きましたけど、3つに分かれてありましたけど、いくつかの教会がやったけど、どのチームも主が一つにしてくださったですよね。で、ミラクルのマミちゃんが合流したりですね、大内牧師がもう感動してしまったりですね、いろいろちょっとどのチームもすごい祝福されたわけですね。でそれが何かあったら、みんな普段賛美隊として立ってるチームだから、あれも寄せ集めだけど一つになるんですよね。どうぞ皆さん、今置かれているところでの今の小さなことを忠実にしておいてください。それが必ず神様に用いられます。いきます。時が来ると、ね、それが花開くんですね。だから寄せ集めチームなんだけど、実はみんなそれぞれの場所で ね、忠実になって、私あれ見た瞬間に、ああヨハネ牧師は、ね、あのヨハネ牧師って森さんのことね、で森さんはスプレンダーでやってきてよかったなって ね思いましたよね。でもこれ始まりだと思います。もっと大きく持ち上げていくでしょうね。やっぱり忠実にやってきたことってのは必ずね、問いが来たら目をつけるんだなと思うんですね。だから、ね、神が働かれたのが一番ですよ。もう当たり前ですよ。なぜ彼が働かれたかというと、一つになれたからですよね。そしたらみんなそれぞれでやってたから、すぐパッと一つになるんですね。これね、その恵みを、ね、覚えてほしいんです。で、それで今日のところね、ここの箇所は有名なゲッセマネのところなんですけども、この前に何があったかというと、最後の晩餐があって、最後の晩餐の席で、イエス様は、この中に裏切る者が一人いるって言ったんですね。で、みんなびっくりして、私じゃないですねって言った時に、私と一緒に鉢に浸している者ですって言って、まあ、ユダですね、こと言った。で、ユダはこの後出ていきます。イエスを売るためにね。そしてその後今度は、それ以外の弟子たちと一緒にオリーブ山に行かれる。まあ、ゲッセマネに行くんですけども、その時にオリーブ山に行った時に言った言葉は、27節だけど、あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを移すると、羊は散り散りになると書いてありますから。つまり、みんなつまずくよ。みんな逃げるよ。ちょっと言葉を入れて、みんな裏切るよって言ったわけですよね。で、弟子たちとしてはですね、どこまでもついていきたいと思ってたわけですよね。だからこのことはショックだったと思いますけども、じゃあ案の定ペトロがですね、ペトロは楽しいですよね。反応が豊かだからね。すぐに応答するわけですね。29節ね。たとえ天部の者がつまえていても、私はつみません。なんでこういう言い方するんでしょうね。たとえ天部の者がつまえていてもってね、私は裏切らないって言ったの、ね。そしたらイエス様が、ペトロには特別にね、言ってくれました。あなたに誠にあなたにつきましてとっても大事なことですね。アーメンアーメンってですね、あなたは今日今夜今晩鶏が二度鳴く前に私をしないと三度言うって言って言うような言葉ですね。言われた。ものすごい具体的にどう裏切るか、どう知らないというか言われた。でペテロはその通りに三度目は呪いをかけて誓ったって書いてあるから真似しませんけど、ちょっとせどいこと言ったんだよ。呪いをかけて誓って知らないって言ったというから、なんかすごいこと言ったんでしょうね、きっとね。まあそういう状況だった。でイエス様は前もって言われた。いやね、まあ、今日のゲスト様に入る前にこうしててほしいのは、つまりイエス様はユダのことを言い、弟子たちのことを言って、これは否定的なことじゃなくて、つまりもうその時が来ましたよって、売られる時が来て、私が売り渡される時が来て、あなた方みんな逃げる時が来ましたよって、つまり十字架にかかる時が来たんだよってことを言ったんですね。イエス様ははっきり自覚してたんです。十字架の時が来たって、いよいよ私の十字架の時が来たって。イエス様の使命は十字架にかかることでしたね、最初から。それは分かってた。イエス様はそのいよいよその核の使命の時が来たってことをイエス様は捉えたんですね。それで弟子たちに言ったの。で、この言葉はね、その時の弟子たちはね、どんな気持ちだったでしょうかね。日本人はみんな言わないですね。インターだと言うんですけど、どうでしょう、小沢牧師ですね、もしイエス様来てですね、すいませんね、ちょっと悪役で、あなたは裏切ることになりますと言われたらですね、こんなことんでもない、こんなに熱心に思ってるのにって、もし言われたらどう思いますか。ショックですよね。がっかりですもんね、この時になんでって思って、だからペトロは思わず見返したんですよ。でも皆さんね、この時彼らは本当に心から従いたかったんで、ペテルは大好きな寮を捨ててきたんです、仕事。あれ、彼は好きだったんですよ、寮、ね、将来も保証だったんですよ。ガリアヤ湖畔五行組合、西部地区組合長ね、東部地区はヨハネだから、ね、でヨハネは親を置いてって書いてある。父親を置いて、父親とは関係悪くなかったんですよ。とっても父親でよかったんです。おそらく網元じゃなかったという説がある。全然違う説もあるから断言できないけど、 でもその父を置いて家族を置いてきた。みんな本当に全部捨ててついてきた。本当に心からもう何があってもしたことを思ってた。本当の人じゃなかった、この時は。ということは、それなのに裏切るって言われたら、これはショックですよね。と思うんですね。でも実際みんな逃げるんです。ヨハネは裸で逃げ、つなぎを着てたから。それからペテロは、ペテロは好きだった神様がパーッと逃げたけど、戻ってきて後ろからついていったら、中庭で、大祭司の中庭で、鉛で分かるとか言われてですね、違う違うとか、そんなこと半ばいとか言いながらですね、3回目を呪って誓ったわけでしょ。ついていったばっかり、逆に。で、そしたら鶏が2回鳴くまでね、裏切ってても上がらないんですね。で、流れた時にはってへっと思って振り向いたら、ルカの福音書に言うとイエス様と目があったって書いてあるんですね。誰か動画撮ってくださいね、これね。で、何かというと、この時はなんでって思うし、って思ったし、そんなこと言わないと思ったし、死んでくれないのって思ったと思うんだけど、裏切った後この言葉はすごく大きかったと思う。ルカの福音書によると、こう書いてある。サタンが震えにかけて願って聞き届けられました。しかし私はあなた方のしがなくに祈りました。立ち直ったら兄弟と力づけやりなさいと言ってるんですよ、具体的には。ただ裏切るってだけじゃなくて。ということは、裏切った後ね、逃げた後ね、弟子たちはすごく落ち込んだ後に思い出す。イエス様で取り立ってしまった。でも、分かってたんだって。 こんなことが分かってた上で呼んでくれたんだ、それで死なけれな、しかも祈ってると言ってくれた、立ち直って言ってくれたっていう言葉は、後になったらものすごく彼らの支えになったし、まさに神の愛ですよね。で、皆さん、神様はね、嬉しいことも語られるし希望も語れるんだけど、時々なんでそんなこと言うのってことを語れることがある。前もって事故を語られたら、こんなこと言わない事故なんかしないって思いませんか？ね、分かりやすいことはそうです。それ以外だってあるじゃないですか、こうね、えっていうようなこと。しかし前もって知ってたがゆえに、それが起こった時に支えられたり守られたりすることってある。で、神様の言葉っていうのはね、ものすごく深いし愛なんですね、これね。その時はショックだったんですよ。なんでそんなこと言うのと思ったけど、それがね、主の言葉なんですね。主の言葉深いです。で、それをね、できてくる。で、まあ、ここまでは今日の説教じゃなくて前置きね。で、それで今日の説教行くんですけど、それでそういう状況でゲッサマネに入っていかれました。で、ゲッサマネ、弟子様は祈るわけですけど、弟子たちと連れて行きました。最初はみんな連れて、まずこうしています。私が祈る間ここに座ってなさい、まあ、座ったらよかった、ね。まあ、でも、ルカの、これもルカの福音書に書いてある、いつもの場所にって書いてあるから、この時だけ特別にゲッサマネのところに行って祈ったんじゃなくて、いつも行ってる場所があったということが分かります、ねね。あ、それどうしたらいいかってね、蓋をしたらしまいです。あ、で、あ、御言葉が出ない。あ、出た。ありがとう。はいはいはい。で、何かというと、皆さんね、ここに行ったら祈るって場所持ってますか？家の中でもいいし、教会でもどこでもいいけど、ここに行ったらもう祈るって場所。ある人。あ、ありますね。あ、ありますね。あ、結構僕しか持ってなかったですよね。ここに行ったらいいの。まあ、日本の場合、家が狭いからね。ここに行ったら祈ろうと思ったら邪魔が入るっていう場所ばっかりかもしれませんけど、じゃあ、時間。この時間になったら祈る。この時間になったらもう祈るっていう、そういう時間をちゃんと持ってる人、あ、持ってますね。これは結構いますね。で、時間か場所はね、持っておいてください。イエス様はそのゲス様のところ行ったんだけど、まあ、オリーブ山ですね、そのところ行ったんですけども、そこはいつもの場所で、特別にこの時だけ祈ったんで、いつも祈ってる場所で特別に祈られたんです。あります？いつもの場所で特別な祈りをされた。でも、いつも祈ってる場所だった。だ、弟子たちはここに座ってなさいって言った時、あ、イエス様祈るんだなって分かったはずなんですよね。ってことは、暗黙に前たちも一緒に祈ってくれよってことですよね。で、ペテロとヤコブとヨハネだけは3人特別に選んで行かれた。で、ここに深く恐れもだえ始められたって。イエス様がこういう姿が書かれているところは聖書の中にそんなに多くはない。これね、どういうふうだったんでしょうね。深く恐れもだえる、どんなふうに言ったんでしょうね。小沢さんやってもらえませんかって言ってですね。これね、どういうふうに言われたんでしょうね。ちょっとすごいと思いますよね。そしてイエス様は弟子たちの間にこうやって、こんなことを弟子たちに言ってますよ、今まで。私は悲しみのあまり死ぬほどですって。悲しみのあまり死ぬほどっていう、そういう悲しみを通過したことのある方も何人かいらっしゃると思います。もう死にたいって思いたくなるぐらい深い悲しみって人生には取ることがあります。ね、で、本当にこのイエス様はもう悲しみに死ぬほどですというぐらい状況だった。で、ここを離れないで目を覚ました。だから離れないでいてくれって言った。目をまあ、祈れとは言ってないけど、後で 祈ることはできないかって言ってから、目を覚ましてるってことは祈りなさいってことですよね。一緒に祈ってくださいってことです。で、これは弟子たち自身が祈ることによって守られるってこともあるけど、もう一つイエス様が十字架を前にして本当に苦しみもだえながら、恐れもだえながら、悲しみのように死ぬことだっていうぐらいの祈りの戦いをしてたんですね。で、あなたの願いを行ってください、でもできたら避けたいって、ね、十字架を前にして。だって十字架ってね、罪のない方が罪そのものって、神であられる方が神に捨てられる。説明できますよ。わかんないけど。神であられる方が神のない地獄、黄泉に行く。神であられた方が神に捨てられて、神ではない、神がいない世界に行くってことなの。説明はできますけど、ちょっとわからない。想像を絶する世界ですよね。罪を全く関係ない方が、罪そのものになって、罪の罰だけを引き受けて、呪いだけを引き受けて、十字架で死んで黄泉に下るっていう。これはお芝居じゃないからね。本当に彼だからね。イエス様が本当に言ったから、私たちはもう行かなくていいんだから。これね、ちょっとすごかったと思います。で、ね、それでそのために地上に来たことは分かってたけど、イエス様はそこで格闘された祈りの中でね、その時もね、ここに座っていて起きててほしいって言ったんですよ。で、これね、今まで気づかなかったけど、イエス様はもちろん弟子たち自身のこともあったけど、イエス様は自分が格闘するここにいて、ね、目を覚まして見てろよって言ったんですね。で、まあ、この例えはイエス様知ってるかもしれないけど、小さい子供ってね、知ってます？皆さん、小さい子供ね、小さい子供はね、どうかって、ね、遊ぶときね、遊びに出てパッて見るんです。何を？お母さんを。で、お母さんがいると分かったらふっと安心してまた遊ぶ。で、パッて見てお母さんにニコッとやってまた遊ぶ。で、お母さんいないと思ってこうなるんですね。ね、間もなくトシヤ君も分かります。こうなるわけですね。ね、おいで、つまりお母さん見てたらほっとする。 で一回熊本のね、うちの教会じゃないところなんですけど、昔紀藤に行ってたそこのもう手に召されましたけど、責任者の代わりをした人がいて、その女性の方ですけど昔保育士だった人でね、である時ちょっと教官の人に頼まれて、普段はちゃんとお母さん見てるんですけど子供を預かって、それでちょっとどうしても忙しくて夕方夜までかかった。でその子とってもいい子で、ね、男の子だったんだけど、もう全然いい子でニコニコして言うことを聞いて、もう本当に一日ね、いや、あ、もう本当に楽しく遊んで、もう本当にいい子だねって言ってね、本当にみんな言われた。そして夜ね、遅くなって入り口のところにね、お母さん声がした。なんとか君って、私とは誠でしょうけどね、なんか声がした。それで子供さんがその瞬間はってお母さんと思ったらね、パッとさーっと入り口まで走っていったそうですね。でお母さんを見た瞬間どうしたと思いますか。お母さんを見た瞬間ね、大声で泣き始めたんです。ギャーってブワーって泣き始めたんですね。それまでずっと我慢してたんですよね。私ね、その話がね強烈で忘れられないんです。本当にこうしてたんだけど、実は我慢してたんですね。お母さん見た瞬間うわーって泣いてね、涙がボロボロ流れたんですって。でお母さんにね抱っこして抱きしめられたかったんですけどね、お母さん見てるとホッとするんですよ。で、まあ、ちょっと例えがあんまり良くないことは百も承知なんですが、イエス様初めてじゃないかな、この時ここに座ってて目を覚ましているよって、そしてこんなこと言ったのは悲しみは死ぬことだって、こういうことを弟子たちに打ち明けたのは、そしてすぐ石を投げたら届くほどの距離だからもう聞こえるんですよ。イエス様うめいてるの、苦しいもだえてるの、そしてアバ父よってね、アバ父よお父さんってね、父ちゃんってね、できたらのけせって、この杯のけてくださいって、でもあなたの心で言って3回も言ってるからね、1回目からねかっこよくね、でもあなたのことになさってくださいって、こんなの言わなかったと思います。イエス様は神の子ですけど 100% 人になってくださいましたから、私たちの弱さや悲しみを全部知ってくださいましたから、この杯をできたのけてください、でもあなたの心だったら行ってくださいって言って、一発で聞いたんでしょ。3回言って、3回話し合って祈られた。で今日はこれのテーマにちょっとしませんから、これはねちょっとこれ以上話しませんけど、そして、ね、戻ってきたって寝てるわけですよね。でイエス様がすぐそばでうめきながら祈っていて、ここはちびちょってこう本当に格闘してるのに弟子たちは寝たんです。下関学クリスチャンセンターってね、ペトロと似てる。水の上歩いたのはペトロだけでしょ、求めたから。寝たのもペトロみんな寝たけど弟子たちね。で何かというとね、寝ちゃったんですよね。すごいなと思うのはね、で怒られるんですよね。ここで2回目でね、2回目の時に6節、あ、ごめんなさい、違うページになってた、37節でね、戻ってきて眠っているのを見つけて言いました。シモンでしょ、ペトロと言ってないんです。ペトロは岩です、ね、岩って。でところがシモンってのは足です。揺れる足、ゆらゆら揺れる足で、シモンって言ったの。イエス様は名前を言ったら意味がありますからね。いつもペトロって言ってますけど、この時はシモンなんです。ヨハネの21章もそうなんです。ヨハネの子シモンって言ってね、わかります。その弱い生まれつきの肉なるあなたは眠ったんだねってペトロって言ってないんですよ。これ大事なんですよ、呼び方って、ね、眠ってしまうんだねって。1時間でも目を覚ましてくれたときに、おそらく1時間イエス様に祈ったんですよね。1時間経ってきたら寝てるか、1時間も寝なかったのかって、寝なかったんだけど起きていなかったのかって。で誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのですということは誘惑されたんですよ、眠る、こう眠りに。そしてはっきり言って心は燃えていてもと書いてあるから、ペトロをはじめする弟子たちは心は燃えていたんです。本当に主を愛する愛に燃えていたし、心は燃えていて、本当に燃えていた、心は燃えていたけど、誘惑が来た時彼らは眠ってしまった。アントキの第7礼拝と長崎のそれをオンラインでしてる時の礼拝みたいなもんですよね。心は燃えてるけど眠ってしまうっていうね。でこれ眠ってしまった。どうだ、誘惑されたら眠ってしまう。肉体は弱いから肉は負けるんです。で今日話したのはね、祈らなかったらダメじゃないかって、私ね、なんてペトロだらしないんだろうって昔思ってたんですよ。恥ずかしいけど、でもこれ読むとね、なんかね、肉体弱いのですって責めてでしょ、責めてない。誘惑ね、誘惑されたら、ね、目を覚まして祈ってなさいよって。でも心は燃えてくるよく分かってるけど肉体弱いんだよって。肉は負けるんです、誘惑されたら。私の肉は勝てないんです、ね、そしてこう言われたらやっぱり起きてませんか。例えばね、 PA の席で寝る人がいるんです、長崎教会 ね。それからあと、午後の礼拝がね、眠る人いるんですね。で私がね、その人をテーマに説教すると起きるようになりましたね、でここだってこんだけ言われたらやっぱりもう起きませんか。ああ来たと思って ね、やっぱりペトロ、ああ来たと思ってね、こうよしと思って次は起きると思う。ところが そしてまた戻ってきてご覧になると彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたので、この後面白いですね、聖書は。彼らはイエスにどう言っていいか分からなかった。この時の顔とか表情、ね、どんな顔だったんでしょうね。また眠っちゃったって、すごい聖書って正直ですよね。また寝たんですよ。結局、肉体はやっぱり弱かったの。そして今度3度目また行ってきたら、また眠ってるんですよ。でこれ明らかにね、普通じゃないです。すごい誘惑が来たんでしょうね。で、肉体は負けたんです。主はそれをあえて許されたと思う。なんでかって。肉は負けるんです。よく私ここ説教するとき祈ってなかったからダメだったね、だからダメだったって説教したんですけど、待てよって、肉は負けるんですよ。彼らは肉で何とかしようと思った。まあ日本人が好きなこと言ったら頑張るっていうね、頑張ろうとした、肉で戦おうとして、肉で起きてようとしたけど起きれなかった。肉は誘惑に勝てないんですね。ところがこのペテロが変わったのはペンテコステなんです。彼らは本当に肉に勝てないことをした。この後見事に三度裏切って、鶏が鳴く前に裏切りますよね。ね、で言われた通りになったじゃないですか。でその後にペトロたちはどうしたかというと、まあ、ちょっと飛ばしますけども、復活したイエス様に会った後、最後に約束されたので、みんな集まってペンテコステを待つわけですね。であの時祈ってるんですけど、そこに聖霊が下って、そこからペトロは全く変わるんです。聖霊の力を受けたから。でイエス様とに座って、そしてイエス様に、共にこう祈る、あるいは、祈る時に大事なことは、肉では肉で祈れないなって最近私はすごく正直思ってるんです。私結構祈る方だと昔は思ってたんですけど、祈れないですね。肉では祈れないですね。ところがね、聖霊の助けが来ると祈れるんですよね。聖霊と共に一つになっていくと祈る。ちょっと今分かりにくい話をしてるかもしれませんけど、分かる人は分かると思います。聖霊と共に祈るんですよね。でペンテコステの弟子たちっていうのは常に神と共に歩んでいたし、常に神と共に祈ってたんですからね。でその時に彼らは全く変わってしまった。で今実は本戦が始まろうとして、始まってきて、もうすでにリバイバルが始まってね。で終わりの時代すごい厳しい時代だけど、神様が特別なことをなせる時代に私は召されたわけですよね。で一人一人の十字架があります。みんなそれぞれの使命があると思います、ね、でその使命を受ける時に、その前に私たちはやっぱり祈る必要があるんですよね。聖霊に助けてもらって祈るんですよね。でその時に、ね、この時イエス様はね、弟子たちに初めてこういうふうに言って、起きたらよって言ったのに全員寝たでしょ。全員寝た。結局イエス様は一人で戦ったんです、十字架の前に。そして一人で十字架に向かっていったんですよね。ということは、私たちも本当に十字架を歩みの時に教会がバックにで、教会はもちろん助けてくれるんだけど、しかし一人で祈らなきゃいけない時、孤独を受け取らなきゃいけない時って必ずあるんですね。それでね、その孤独をね、しっかり受け取る人、しっかり受け取る人はね、実はね、神の愛を本当に知るんです。孤独になった時に人に助けを求める人は助けられます。神は憐れみだから。でもね、今知っているよりもっと深い神様の愛とか、十字架への深さとかがね、弱くなる。で孤独になった時に本当にそこで神様前に出ていくと、もっと深く神様を知れるようになるんですね。すごく大事なところなんですよね。そうするとね、まあ今日はもうほとんど星だからいいと思うんですけど、教会に来て愛がないっておく人いるじゃないですか。あれはどういうことかありますか。愛がないというのは、私が愛してもらえてないということですよね。愛がないという人は、自分が誰か愛そうと思った人は愛がないとは言いません。自分に愛がない、もっと愛せるようにって祈るはずだから。この教会に愛がないという人は、愛がないというのは自分が愛してもらえてないということですよね。で本当に死に従っていくと孤独を通るんだけど、その孤独を通った時に本当に死の前に出ていくと、そこで今までよりもっと深い神様の愛、それを知っている神の愛、その中で本当に死の愛に触れるんですよね。するとね、誰かに愛されたいってことよりも、本当に死の愛を知ったら愛することを求めて変わっていくんです。でこれがつくぐらいで、それが実は成熟っていうんです。で今私すごくね、示せないけど、奇跡を神様はこれからちょっと波外れた奇跡を追ってくると思うんですけども、愛を追い求めなさい、ちょっと話が飛んできますけど、御霊の賜物、特に予言を熱心に求めなさいという言葉で、一般の教会で愛ばっかり言って賜物と予言を言わないから、私の教会は賜物と予言をすごく説教しますし話します。でこれからもそれを言わないといけませんが、愛を忘れちゃいけないですね。キリストの奇跡は全部愛が土台だったし、それから賜物の働きというのは、その愛を出した時に、あ、弾けるっていうのが広がるんですね。で本当に神様のその孤独の時に神様が出ていくと、あ、本当に主に愛されていることっていうのはね、ものすごく深く分かるんですね。そしたらね、受けることじゃなくて与えることに対してね、 求めるようになります。でそのことをね、ぜひね、知っててほしいんですね。で、まあ、それが一つ。で、もう一つは、話し元にもしますけども、聖霊の助けを借りて祈るって。肉で頑張るんじゃなくて、肉はどんなに頑張ったって負けちゃうんです。で、おそらくペテロは、本当にどこまでも命をかけて突き抜いていきたいと思ってたはずなんです。でも、肉で戦った時には勝てなかったんです。今はもちろんこの時と違って聖霊がいらっしゃる時代だけど、聖霊が住んでるのにもかかわらず、聖霊に頼まないで肉で戦うことは、十分あるんですよね。私たちはその本当に聖霊に頼って祈る、聖霊に頼って生きるときに神の働きができるということをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、簡単に一つ挙げします。タギセムのこと皆さんご存知ですよね。詳しい話はもうしませんけど、83人指導者が捕まって82人転んだんです。まあ、ハウガの内容言いません。朝話したらなんか気分が悪そうでしょ、何もいたから82人が転んだんで、彼だけが信仰を保ったんで、そこからまた再び迫害が始まって信仰禁止が自由になったんですけども、なぜ彼が信仰を保ったかというと、ご存知のように毎週金曜日にイエス様の十字架があった日に断食中心に祈ってたのが2つあるんです。1つが本当に自分は耐えれそうにないと、間違いなく転んでしまうと思って、自分の肉には勝てない、無理だってことを認めてた。だから本気で神に頼った、本気になって神に置いたんだ。これが1つなんですね。これはいつも話してきたんだ。もう1つはね、真剣に乗ったことによって、おそらく聖霊様と共に乗ることをそこで彼は学んだと思う。聖霊によって祈り、聖霊によって、そしたら実際迫害が来た時に、なぜ彼は特別守られたのかというと、特別な助けがあったんだと思います。パウロさんよく言いますよね。殉教の中でも神様に祈ると助けがあるはずだって。でそんなもんかなと思ったけど、なんかね、最近ね、すごくそれを思うんです。彼は他の人と同じように迫害を受けたけど、祈っていた彼には聖霊の特別な助けがその時あったと思うんですね。彼がすごかったんじゃなくて、聖霊の助けがあったから彼は耐えれたんですね。ある人がね、火あぶりの刑になる前の日にね、ろうそくにね、手をこうやってやったんですって。記録に残ってるんですね、殉教した人の記録にね。そしたら、まあ、熱くてたまらなくてね、これでね、これろうそくの火をこうしただけでも耐えれなかった。ふわーっと思って、それでね、彼さーって必死になってなった時に、すごい主の霊が来たんですって。そして次の日殉教の時に、火あぶりの刑の時に賛美しながら殉教していくんですよ。それはね、肉の力じゃないですね、聖霊な特別な助けだと思います。でこの聖霊な特別な助けなしに、黙示録の時代は生きれません。で私たちはいつも分かる人が神により頼んで生きるということなんですけども、本当に聖霊と共に、神と共に歩むということを私たちはね、祈りの中で学んでおいてほしいというか、実感してほしい。で本当に神と共に歩むときに、そういう中で私たちはね、超えていけるというふうに思います。殉教に対する備えなんで、それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。今日はここまでにしたいと思います。天の父様、御言葉をありがとうございます。いろんな事柄がこれから許されていくと思いますが、非常に大きな神の栄光とともに困難も来ると思いますけれども、その中で私たちが本当に聖霊を頼んで、あなたの勝利を見ていくことだけを導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは答えられませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いを、自分のことでも、家族や友人のことでも、健康のことでも、経済のことでも、どんなことでもいいので祈ってみてください。天のお父様、一人一人の心の叫びと願いに応えて、その祈りに応えて、あなたの栄光を表してください。心と体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利を与え、具体的に答えてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。膝の痛み、腰の痛み、慢性的な痛み、イエスになってみず、消えてなくなれ。転んだ時に受けた傷を完全に癒してください。夜眠れない、不眠とまではいかないけど眠れないという人、今晩から熟睡できるようにしてください。今晩から熟睡できるようにしてください。お願いいたします。境内の人がすごくあるんですけど、人に言わずに神に求めている方がいらっしゃいます。その祈りは天に届いています。もうしばらく忍耐を持って感謝し続けなさい。あなたの願いは答えられます。そしてあなたの願ったことは、願った以上の形をもって答えられます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。会社のために一生懸命祈っていて、そのこと自体はもう祈り続ければいいんですけど、同時になんか生活のことで、目の前の生活のことで、不信仰という意味じゃなくて、神に具体的に祈らなきゃいけないんですけど、そのことに対する祈りが非常に弱い方がいます。 解散のことを真剣のと同時に目の前の人に関して丁寧に祈りなさい。祈ること自体が信仰です。そのことを通してあなたは神様の働きをもっと具体的に知るようになると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み父なる神の愛聖霊の差し交わりが私たち人々と共に一同と共に今もの地元ご支援までも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。8時ちょうどなんで5分経ったら5分トイレ休憩を取って8時5分から実行委員会をしてもらいます。ちょっとお知らせがあって、来週2月5日ですね、長崎市平和会館を借りてまして、そこでもう5日の日に荷物の搬入をします。で夜今回 PA 向こうの人にやってもらうので PA も兼ねて夜、搬入が済んだ7時半ぐらいから、搬入が遅れたらもっと遅くなりますけど成果をします。でもちろん今日来てまた来るのは難しいでしょうから、無理に来なくてもいいですけど、一応それでお合わせをしたいと思ってますので、来れる方は来てください。でそのまま泊まる方は泊まって、教会だな泊まりますけども、とにかく5日の夜に一応長崎平和会館でやります。それは向こうの人の PA で賛美を歌ったり特別賛美をしたりいろいろして、ちょっとそこでも調整しておいてもらうということでやろうと思ってますのでよろしくお願いします。はい、それと3月